このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
砂川さんの声がなんか覇気がありますね
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
今日暖房もあったかいからね
なるほど、そのために
そうそう、暑い、暑いでしょ、
ちょっ
と暑いっす。あ、ちょっと弱めてもいいです
か、脇汗出てます
そっか、これ俺用温度なんだ、
う
ん、
そうなりますかね、はい、自然的に、
はいはい、まあ、おしゃべりさんにはボードゲーム大作戦会
はい、始まっていくわけですけど
はい、
はい、最近ですね、
はい、
はいはい、
知った情報、まあ、まあ、前から知ってたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとここを お知らせしたいなと思って、
あ、はい、
あの 前、まあ、前回違う前々からお話が話させていただいてた、
はい、
福岡のボードゲームフェスタ、
はい、あ、はいはいはい、
これ来年1月
お
またあるみたいです。
おお、
会場とかは同じなんですか。
会場はですね、まだ分かんないですね。
あれ、そのなんか前回はなんか4とか言ってましたけど、
そうですね、今回は5ということで、
結構スパン早いですね。
早いですよね。
年1じゃなかったんですか、
みたいですね。どういうスパンでやってらっしゃるか分かんないですけど、まあ、公式アカウントがさんがあって、
はい、
まあ、公開ミーティングなんかを、うん、福岡の、ギルドバーとかでやってらっしゃるみたいなんで、
あ、
まあ、興味がある方はツイッターとかで調べてぜひ見てみてください。1月の、
はい、
来年1月の21日日曜日、
うん、
まあ、10時から19時の開催予定だということですね。
へー、はい、楽しみ。
なるほど、
まあ、ボードゲームフェスタで調べたら
出てくるはずです。
なんかオレンジ色のサイコロっぽい、
そうですね、
はい、今はまだ4になってる、
ね、まだ4になってますね。
あ、今っていうかこの収録中は4ですけど、
そうですね、はい、変わるかもしれない、
ね、そうですね、これ聞いてる方は変わってるかもしれない。
うーん、
横澤行きますか。
いやー、もうずっと行ってるんで行きたいんですけどね、
う
ん、
どういった内容でしたっけ、おさらいとして。私有宅、
私有宅が前回はその私有宅、もうどういう、まあ、今回また変わるかもしれないですけど、
あ、
ま
あ、
前回は私有宅とかあって、
はい、
まあ、たくさんボードゲームが並んでて、
は
い、もう本当に知らない方と初めてお会いした方とボードゲームを私有する、
うん、
で前回から始まったやってらっしゃったのが、まあ、公式の販売もあったり、
前回か、
あと、まあ、人狼もありましたね。
はい、はい、楽しみですね。
楽しみですね。福岡また盛り上がってくれれば、これで、
そうですね、
九州が熱くなると。
あ、
それこそなんかちょっと前までゲームマーケット2017秋っていうので盛り上がってましたけど、
そうですね、それ
なんていうか本当九州のゲームマーケットになんかこうなりつつあるというか。
そうですね、う
ん、まあ、まあ販売メインではないんですかね、
ですね、
割と遊んでっていう感じですね、うん、
行きたかったけど福岡の、うんうん、あの中古販売みたいなのも前あったみたいなんですよね。
うーん、
ちょっと行けなかった、残念なんですけど、仕事で行けなかったんですよ。
いいっすね。でそしてこういつかはね、あの前話してた長崎ボードゲームマーケットをね
やりたい、
いつの日か。
うーん、
そう、いつの日か。
久保田がやってた長崎大がそんな感じでしたけどね、
うん、ああ確かに年に1回でね。
そうですね、
あれもまあ来年からどうなるのかね、うん、誰かいればいいけどなあの僕らがどんなにやる気があってもね、
長崎大学にないですよね。
再入学というか、まあまあもともと長崎大学生じゃないけど入学してまではやらないからなうーん、まあまあまあ今後ですね、
そうですね、
やれたらいいかな。
そうですね、
うん、
まあ、その代わりサニバで、
はい
はい、たまにはその飲み会の祭りとか、
ああ
、あってもいいかなと思います。
お祭り的なやつもね。
そうですね、
はい、あ、そうですね、なんかそうそう、だから普段と違う気持ちでゲームをするっていうのは結構大事だと思うんですよね。
あ、年末でもされるでしょ。
ああ、毎年やってます。
ですね、
そうですね、確かに去年までね、ツイッターとかでは多分応募はしてなかったんで、
はいはい、
あの知らない方もいるかもしれないんですけど、ちょうどこれからの時期ですね。
そうですね、
年末にサニバボードゲーム忘年会っていうのを、
うん、
ぜひ。
これはね、僕やっぱ楽しみで毎年やってるので、
はいはい
はい、まあ、今年もやると思います。倒れるまで遊ぶっていう
やりましょう
また酸欠になる、はい
あれいつだっけ、あれ5周年の時ですかね、はい、うん、まあでもあんな感じになるんじゃないですかね。
缶用意しておきましょう、あのシューって吸える
やつ酸素
酸素
バーバーって、
そうですね、はい、いいですね、
いいです
ね、
やりましょう
死人が出ないようにね、
はい。じゃあよろしいですか、
はい、
本編入っていってよろしいですか、
いきましょう、
はい、今回のテーマは何ですか平さん。
はい、今回のテーマは、
うん、
てててん、クトゥルフウォーズを知ってるかの回、
イエーイ、
イエーイ、あの僕らのちょっと上の世代なのかな、あのクトゥルフフンフンフンみたいな、なんとかウォーズがフンフンっていうやつ知らないですか。
フンフンが分かんないです。
あれ知らないですか。やっぱ世代じゃないのかな。いやちょっとあのメロディー出せなかったから分かんないですけどファミコンウォーズっていうの CM が確かファミコンウォーズのフンフンやし言ってるかみたいなメロディーなんですよね。
なんであえてメロディー出せないところで戦おうとするのかが分かんない。
だからこのクトゥルフウォーズっていうのを見るたびに僕の中であのメロディーが流れるんですよ。
なるほど、
クトゥルフモンフンフンっていう。はい、ということで、今回は
もう
今年も終わりそうになってますけど、
はい、
今年出た一番熱いゲーム、ーミスタースナー知ってますか。は
い、いやー
知らない。それはクトゥルフウォーズです。
この問いかけの意味あんのかな。
まあほぼ自問自答に近い感じですけど、
物理的にも、
そうですね、物理的にもまあ熱いし、ルール的にも熱いし、まあ全ての面で、まあ、その桁違いの破壊力を、
う
ん、
そうですね、
まあ、我々に提供してくれました、
はい、
あのじゃあまずクトゥルフウォーズってどんなゲームなんだっていうことなんですけど、
そうですね、
これはですね、じゃあ少しご紹介しておきましょう、
うん、
もともとですね、あれです、キックスターター例の、出資を募ってというやつですね、
はいはい、
出資金が集まれば、ゲームを作るぜみたいなやつで話題になりまして、うん、もうこれはね、キックスターター多分結構前からやってたんですよ、このクトゥルフウォーズっていうのは、日本で出たのは今年、日本語版が出たのはね、
はいはい、
なんですけど、ちょっと正確には調べてないけど、もうね、今年確か実はね、もう第3版が出たんですよ。で、今回のがね、確か第2版を元にしてるんじゃなかったかな、ちょっとすみません、この辺の情報はあんまり確認してないですけど、僕が見たあれによると、あのどんどんね、追加が出ていってるんですよ。
はいはい、
うん、で、まあ、元々だからもう3年以上前から、キックスターターで ものすごいその出資金を集めて、
うんうん、
全世界のクトゥルフマニアたちがこぞって出資したという、
はいはい、
はい、まあ、そういうゲームです。で、特徴は何といっても、でかい、
でかい、とにかくでかい、
確かに箱でかい、箱がでかい、ボードがでかい、フィギュアがでかい、
うん、はいはいはい、
はい、そしてデザイナーも大物です。
はいはい、
これはですね、知らない方は何それって言うかもしれないですけど、
うん、
ですね、作者がサンディ・ピーターセンです。
はい、
ですね、
あの
方ですね、
はい、
クトゥルフ、クトゥルフ博士のヤコウさん、どの方ですか。
クトゥルフ TRPG 知ってますか。
ああ、はい、
はいはい、
あのルールを作った方が、うん、ピーターです。
友達みたいですね。
ヤコさんクラスになる。
いやいや、そう。
いや、ピーターみたいな。
そうです、全部覚えなかった名前が。
サンディ・ピーター
さん。はい、そうです
ね。いや、だから僕ら、まあ、クトゥルフ TRPG っていうのは、もうTRPG の世界で、
はい、
どうなんでしょう、世界的に見てももう多分、超定番ですよね。
そうですね、
D&D とかがあって、
はいはい、
なんかそのまた違う毛色のものとしてこのクトゥルフ TRPG があるみたいな、もうド定番、
うん、そうです、日本では有名なんですけど、まあ、当然海外も有名なんでしょうけど、うん、
はいはい、
まあ、その
そうでもないですかね。
いや、なんていうんですか、
うんうんうん、
クトゥルフ自体がその BPR っていうその基本ルール、
あ、 BRP
みたいな基本ルールを元にしているゲームなので、うんうん、まあ、それも有名だし、
はいはいはい、
クトゥルフという題材も有名なので、
うんうんうんうん、
まあ、それも2つ相まってのもう人気っていうところがあると思いますね。
はいはいはいはい、はい、サンディ・ピーターセン、1955年ミズーリ州セントルイス生まれ。いや、この方 だからその今言ってた TRPG、 クトゥルフ TRPG を作った方って割と一般には認知されてるんですけど、はい、あのね、実は僕も後で知ったんですけど、うん、あの PC ゲームのエイジオブエンパイア、
はい、前聞いたことある。
斉藤さんが確かめちゃくちゃ好きです。あの、うん、いわゆるリアルタイムストラテジーってやつ で、
そうですね、
はい、あれとかがもう超有名タイトルですよね、うん、エイジオブエンパイアシリーズの制作者でもあると、はい、でこのストーリーが熱くてね、これ前ちょっと話したかもしれないですけど、
話したかも、ね、
まず TRPG とかを作られてて、うん、でそのまあアナログゲームをいろいろ作られてたんですよ、
はいはい、
であの何が原因か知らないけどピーターはしばらくそのアナログゲームの世界から離れるんですね、
うん、
巨匠がなんかこう謎の失踪、失踪は多分してないけどでそのしばらくそのエイジオブエンパイアとかを作ってたんですけど、うん、この度その 3,4 年前から何を思ったかアナログゲームの世界に戻ってきたと、
うんうんうん、
でこのなんか成り立ちがもうちょっとかっこいいじゃないですか、
うん、
あのなんかその名称が、
はいはい、
昔取った記念塚じゃないけど、うん、あの久しぶりにこの無知を持ったみたいな、
うんうん、なんか僕、ね、なんかその話聞いたら、はい、鼻が効くのかなと思ってるんですよ。
あ
アナログゲームが流行った時はその TRPG とかやって、
うんうん、なるほど、
コンピューターゲーム流行った時はそっちやって
なるほど、
コンピューターゲームちょっと落ち目になったところでまだアナログゲームが今復活の兆しみたいなところで、
うんうんうん、
日本はもうあると、海外もあると思うんですけど、
なるほどね、
うん、かなと思いますけど、
ピーターセン、
はい、なんか彼は鼻が利く、
なるほど頭がいいというかね、
うん、なんかそんな気がします、
うんうん、
はい、
これどっかで見ましたけど、そのピーターセンさん の、 その息子さんもなんか今デザイナーやってるらしくて、でなんかあのピーターセン親子はなんかあの優しいヤクザだみたいなツイートをこの間見て、
は
あ、あのキックスターターとかでもうとにかくね、あの金のかかるゲームを作るんですあの人たち、
はいはいはい、
あのだからプレイヤーたちが欲しくて欲しくてたまらないけどお金いっぱい出さんと買えないみたいな、
うんうんうんうん、
で息子が作ったゲームもそういう感じだとまあだからあの優しいヤクザという表現をしてて、
なるほど、
なるほど、うまいこと言うなみたいな。いやでもね、まあ、このゲームがやっぱりそのすごかったから注目されたんですよ、
うんうん、
これ僕も遊んだんで、まあ、分かりましたけど、まだまあ、やっぱり高価なゲームですし、
うんうん、
日本でこの度その1015でしたかね、その1015箱かなんかが、
はいはいはい、
日本中で日本語版今回出たんですけど、
はい、
まあいっぱい出たとはいえ、うん、まだまだその身近に持ってない方もいると思うので、
うん、
まあどんなゲームなんだということで、うん、はい、ご紹介しようかなと思いました、
はい、
ね、まあ一応そのピーターの話あと少しだけしておくと、まあ、その出資金がないとまあ作れなかったみたいなこと で、 で、まあ、それでキックスターターを使って作ったらしいんですけど、
うん、
ですね、もうこれが俺の最後のゲームにするっていう覚悟で作ったらしいです。ね、サンディ、このクラウドファウンディングにかけるゲームに関して私には信念がありました。サンディ・ピーターセン自らが1から10まで考え抜くべきものであり、またこの生涯で生み出す最後の一本に近い
微妙
あれ
宮崎駿って
あれこれ
これで終わりますよ、
最後の一本詐欺かな、まあ渾身のゲームにしようと。
なるほど、
はい、まあ晩年のゲームだよと言っていうことを言ってます。まあ確かにもうお年なんですよね、55年生まれってことは、55年前
1955生まれですかね、
1955、
ああ、そう
62、
うん、
あ、そんなもんか、うん、まあまあまあ結構いってますよね。67じゃないですよ、あれ17足すから45足す17、あ、まあまあいいか、まあ結構なお年です。はい、ってことで、最高のアートとかっこいいプラスチック製フィギュア、これはですね、書いてるんですけど、クトゥルフの呼び声でも使えるように。クトゥルフの呼び声ってこれ TRPG じゃなくて確かゲーム、あ、いや、
クトゥルフの呼び声を TRPG じゃないですかね。
あ、これが TRPG、 あ、そうか、コールオブクトゥルフのことか。
そうですね、
はい、うん、まあまあでも使えるように、スケールをでっかくしましたよと、
うんうん
うん、確かに、まあ後でご紹介しますけどフィギュアが死ぬほどでかくてね、
うん、
まあ、TRPG の小物として使うにも、まあ、ぴったりだよと、
うん、
はい、カラフルでテンポが速く、テーマは クトゥルフ覚醒後の崩壊した世界で、まあ、作りましたということです、うんうん、はい、じゃあゲームのご紹介をしていきましょうか。
はい、
よろしいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあやっとここからがゲームの紹介なんですけど、クトゥルフ・ウォーズ、まずですね、どんなゲームかというと、ですね、まあ、クトゥルフっていうのが、まあ、前もご紹介したことがありますけど、まあ、いわゆるその邪悪な神様、
はいはい、
邪神ってやつで、
はい、
まあ、なんていうか昔から地球にいて眠ってるんだけど、うんうん、こいつが起きたら人類おしまいみたいな、
そうですね、
うん、はい、まあまあそういう化け物というかね、
うんうん、
ですんごい強い神様がいると、
うんうん、
で、クトゥルフ・ウォーズは、ですね、その邪神たちがもう目覚めちゃった後の世界を、テーマにしております。
はい、
はい、ってことで、まずこの基本セットでは、4人でいいのかな、まあ、4つの神様たちが、
はい、
もうだから一つ起きるだけで人類終了っていうやつらが4つ起きると、
はい、4柱ですかね。
そうですね、
4柱、
はい、4柱の神々が、
はい、
緑コーナー、大いなるクトゥルフ、
はい、出ました、主人公、
はい、主人公そうですね、海からザパーンで有名な、はい、
そうですね、
はい、大いなるクトゥルフが緑陣営ですね。
はい、
はい、続きまして、黄色陣営、黄色のイン、
はい、
ハスター、
ハスター、
はい、行為の王とかいう呼ばれ方もしますね。
はいはいはい、
はい、まあ、ハスターさん、
はい、
続きまして青陣営、ハイヨル混沌、ニャラトテップ、
はいはい
はい、まあ結構有名人というかね、
ニャラトテップは有名ですね、
うん、結構もうあれですよね、クトゥルフ知らない人でもなんかニャルっつったら知ってるみたいな、
そうですね、
そういう感じもありますよね。はいはい、はい、そして最後に赤陣営、森の黒ヤギ、シュブニグラスさん、
はいはいはい、はい、
まあ、以上この4つの神々が、うん、その手下のモンスターどもを従えて、
はい、
要するにだからこれ人間たちはもう終了してるんですね。
まあなんか生かされてるというか、
カルト信者っていうのがまあ一応いるのか、
うん、そうですね、
うん、まあとにかくそのもう化け物たちの殺し合いをテーマにしているという感じですね。はい、で、そうですね、じゃあどんなゲームかを先に少しだけご紹介しておきましょうか。
はい、
はい、お願いします。ですね、なんか殺し合いのゲームというと結構物騒に見えるんですけど、
はいはい、
そうですね、じゃあ最初に言っておきたいこととしては、実はこのゲーム、まあ、もちろんそのマルチバトルゲームではあるんですけど、実はね結構しっかりボードゲームしてます、
うんうん、
いわゆるウォーゲームっていうのとは違う、
うん、
一線を画してると僕は思います、ま
あ、そうかもしれないですね、
はい、そうなんですよね、まあ、もちろんバトルはありますけど、うん、目的がバトルじゃないんですよね。
そうですね、
はい、
はいはいはい、
そんな感じです、まあ、まずその各プレイヤーが、まあ、4人まで基本セットで遊べるんですけど、
はい、
自分の陣営を決めます、
うん、
で、まあ、それぞれの、神様の、まあ、なんていうか陣営になるわけですけど、はい、これが全部その能力が違う非対称のゲームなんですよね。
素晴らしい。
はい、で、ですね、何を目指すかっていうと、ですね、まあ一応勝利点みたいなものを稼いでいくんですけど、
うんうん、
条件がまずあります。まず、自分の陣営の目的が6個あるんですね。
そうですね。
はい。で、はい、この6個の、これだから説明書にも書いてたんですけど、デジタルゲーム的な言い方をするとトロフィー、
はいはいはい、
なんか要するに何かの条件を達成したらトロフィーがもらえるみたいな、
はいはいはい、
うん、なんかその条件を自分の陣営に与えられた6つの条件をまず満たすこと、
うんうん、
これが最初の目的になりま す,
です、ね、
まあ、でその条件を6つ満たす、まあ、1つ満たすごとになんか強力な呪文書っていうのが解放されて能力が上がっていくと、うんうん、
はい、
はい、で、6つの呪文書を、解放しないと絶対勝てません、
うんうんうん、
はい、でもう一つの目的っていうのが、まあ、さっき言ったその勝利点みたいなものを稼いでいく、これがですね破滅点っていうんですけど、
はいはい、
まあ、破滅トラックっていうやつで、まあ、その勝利点みたいなものを稼いでいきます、
うんうん、
ただこの稼ぎ方もですね、実は、 ぶっ殺したらっていうのはもうこれはあの副次的なもので、うん、あのですね次元の扉っていうのがあるんですよ。
はいはい
はい、まあ、これが要するにあの人知みたいなものなんですけど、うん、魔法人みたいなね、うん、この自分がその支配してる人知一つごとに1勝利点が入ると、
はいはい、
まあ、だからあのラウンドが終わるたびにこの入るんですけど、うん、2つ支配してれば2勝利点が入ると、
はいはい、
3つ支配してれば 3勝利点っていう感じですね、うん、まあ、他にも細かい話はあるんですけど、だからあの陣取りゲームなんですよね。
そうですね、うん、これを放置してると勝てない。
そうです、そうです、うん、もうとにかくこの次元扉をいくつ、確保しておくか、
うん、
ラウンド終了まで確保しておけば、まあ、あのその数分勝利点が入るっていうのが基本的な仕組みですね。
ですね、
はい、まあ、そのために何をやるかっていうと、まあ、その魔法陣、次元の扉自体を作ることもできるし、その取った陣地を取られないように強力なモンスターを呼び出して守らせたりとか、はい、
そうですね、
はい、まあ、そういうことをしていくわけですけど、うん、そうですね、まあ、ざっくりどうでしたか遊んで、
僕最初にやったのはクトゥルフで、
はい、はいはいはいはい、
でクトゥルフはすごい強力な力を持っているので、はいはいはい、うん、パワーでゴリゴリ押していって、
はいはい、
まあ、そのなんていうんですか、目標を目指すトロフィーを取るみたいなあったじゃないですか、
うんうんうん、
あれもその、はいはい、その神、その神様らしい目標で、
そうですね、
なんかもう自分が、
うんうん、
その大いなるクトゥルフになった気持ちで遊べたっていう感じがしましたね。大いなるクトゥルフで、まあ、固有能力とかもあって、はいはいはい、やっぱりその、
うんうん、
もうその陣営取ったらそれにその神様になれるんですよね、
正直。はいはいはいはいはいそうですね、
大いなるクトゥルフになってました僕、
うんうんうん、
脳内で
これだから特殊能力もそれぞれめちゃくちゃ強力で、
そうですね、
これ砂川さんも最初クトゥルフ、
はい、そうです、
でしたかね、
うん、多分やりやすいんじゃないですかね、分かんないですけど、
割と見通しはいいですよね、うん、
ですね、
うん、はいはい、確かに僕最初ハスターやったんですけど、
ああ
砂川さん2回目ハスターでしたよね。
そうですね、うん、
ハスターのねこの別芸感、
うん、そう一人だけ違う、
あの砂川さんが言ってたのはその、バトルしたいのに、
うん、
バトルしないんですよね。
そうそうそう旅行するんですよね。あのハル君は社員旅行って言ってましたよ、ね、
あのハスターの手下の何だったかな、うん、アンデッドですかね、
うん、
アンデッドっていうその、まあ、雑魚コマを呼び出せるんですけど、
うん、
だからルンルンルンってその
そう
それを引き連れて旅行して、なんか旅行したらどんどん強くなっていくみたいな不思議な勢力なんですよね、うん、
冒涜トークンを置いていくんですよね。
そう
ですね、
はいはいはいはい、
各マップのねいろんなところに、そうそうそうそう、だからその変な話陣地にこだわらなくても勝利点が稼げるっていう陣営で、
うん
うん、まあ面白い、まあ、だからそのやっぱり遊んでみて思うのは前も話したその非対称のゲームっていう話で、
うん、
やっぱりそれぞれの目標っていうのが結構明確に分かりやすくて、
うん、
ただねそれでいてこのゲームの面白いのはその一本調子にならないんですよね、
うん、はいはいはい、
じゃあそのそうだな、少しそのあたりをまずご紹介しようかなと思います、
うん、
さっき言ったそのゲーム中に6個の条件を満たしていくのがまず最初の目標だっていう話なんですけど、
はい、
呪文書ってやつですね、
うんうん、
これはですね説明書にも書かれてるんですけど、この呪文書っていうのを解放すると、まあその呪文書タイルっていうのを一つ一つ開けていけるんですよね、
うんうんうん、
でこの呪文書がまあ強力で、特殊能力が一つ一つ解放されるようになります、う
ん、はいはいはい、
でこの解放の順番によって戦略が全然変わるんですよね。
そうですね、
うん、うん、例えばどうですか、ヤコさん覚えてます？クトゥルフでどの辺から開けたとか
覚えてないけど、
うん、
ああ最初はあの変容っていうやつなんですけど、
うんうんうん、はいはいはい、はい、
あのまあ、地上のその狂信者っていうその
うんうんうん、
助祭って言われるその、
はいはいはい、まあ、
コストが安いカルト信者を、
はいはいはい、
プールの自分のプールにある深き者っていう、うん、ちょっと強い モンスターに変更させることができる。除細っていうのは戦闘力ないんで、
はいはいはい、
その深木物とかに変わるとやっぱり強かったなっていう。コストもいらないので
人が化け物に変わっていくん
ですね。
結構トリッキーですよね。
どんどんですね。
それって人のを変えちゃうやつ？
いや、
違う、自分のを変えるやつか。
人のもあります。
それ何でしたっけ？
無限っていう、これコストはちょっと高いんですけど、敵の除細を、選んで、こいつを取り除いて、消滅させて、僕のプールから除細をエリアに配置するんで、変更させる。
そうですね。はいはいはいはい。
これはきついですね。
精神攻撃みたいなのが、原作でもあるので、
はいはいはい。
そうですね。で、もう狂っちゃうっていう、変わっちゃう。ただ、クトゥルフで言うと一番すごいなと思ったのはやっぱ水没ですよね。
はいはいはいはい、はい、
ちょっとルールがあれだったけどですね、まあ、これコストゼロやったんでちょっとルール変わった
あれですね。ああ変わりましたね、はい、そこに置いてますよね。あこれこれこれ
あ
これこれ
はいはい、
あの上がるのがゼロになった。
そうですね、
うん、
クトゥルフが海、まあ、その世界地図がボードにありまして、
はいはい、
まあ、海洋エリアにあるなら、うん、同じエリアにいる全員あの自分のにキャラクターを2、0でもいいんですけど、
うんうんうん、
そのもう世界から消えてしまうんですよ、ね、
うん、
まあ、ルルイエかなんかに逃げ込むかなんか知らないんですけど、
はいはいはいはい、
でその後、自分のターンの時にどこにでも好きなエリアに出現させていい、
はいはいはい、
陸上でもいいっていうことなので、はいはいはい、いろんなところに神出鬼没に出せるんですよね。これがやっぱクトゥルフ面白いなと思いましたね。
これ熱かったですよね。あの終盤にその、はい、ヤホーさんのなんだっけそのクトゥルフも出てたし、
はい、
狂信者も結構いて、うんうん、なんかモンスターたちもいた結構いたんですよね。
そうですね。
でそれが一気にこうヒュンって消えて
ですね、
はい、で次のターンだかなんだかに世界各地にバッバッバッって出てきて、
はいはいはい、
強襲してくるっていう。
そうですね、う
ん、これちょっと今思ったんですけど、
はい、
このクトゥルフ・ウォーズって、
はいはい、
あのまあ、前にもちらっと言いましたけどクトゥルフ知らなくても楽しめる。
うーん、
そうですね、
はい、なんですけど今ヤコウさんのお話を聞いて、
はい、
やっぱり知ってるとより楽しくなる、
はい、まあまあそれはそうですね。
でなんかあのまあできればなんですけど、
はい、
これは原作で言うとこういうフレーバーだみたいなお話をなんかちょいちょい混ぜていただけると、
はいはい、
今だってさっきの話その変容もね、
はいはい、
人が化け物に変わるわけじゃないですか。
そうですね、
それを邪神が決めるわけじゃないですか、
はいはい、
クトゥルフ様が、
はいはい、
だから人からしてみたら急に俺のほら前回あの前回というか以前平さんがあの、TRPG の話、クトゥルフの話した時に、
はいはいはいはい、
人が化け物に変わっていく話したじゃないです
か。
あれって、あ、そういうことなんだ、みたいな。
そういうことですね。
神様の都合で人間が勝手に変えられちゃうみたいな。
そんな感じ、そんな感じ。
はあ、ははあ、だから、なんか、超面白いですね。
まあそこが、あらがえない恐怖、
あらがえない
恐怖を、
はいはいはい、
まあ、
はいはいはい、
出してるってことですよね。
はいはい。
そうですね。だからボード上でその、ただ一つの人間コマが、
うんうんうん、
変えるみたいなやつに変わるわけですけど、それをスッと変えてもいいんだけど、
はいはいはい、
そこのバックボーンが分かってるとより面白いですよね。
そうですね、
うんうん、
なんかそのやっぱクトゥルフ今までそれ全然知らなかったんですけど、
うんうん、
あのこのゲームをやるとだから海に関する神様、
はいはい、そうですねクトゥルフは、
はあはあ、やっぱり海から出てきてみたいな。
そうですね、海の底で眠ってるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
このゲームで言ったらもう明らかにその先ほども言いましたけど海洋エリアがすごく関係してくる、
うんうん、そうですね、
スタートがそもそも海のゾーンですからね。
そうですね、
深海なるルルイエ、
はいはいはい、
うん、はいはい、
みんなスタートエリアっていうのがあってね、
あ、
うん、
なんかその辺を聞けたら嬉しいですね。クトゥルフ分からない人からして
なかなか難しいですね。でも原作きっちり全部かっちり読んで記憶してるわけじゃないので、
あ、
話の時にポッポッポって出てくるんですけどね。
あ、まあまあまあ、はい、それで
特徴的なので言うと、
はい、
あのシュブニグラスとかは結構特徴が分かりやすいんじゃないですかね。
おー、
シュブニグラスって
何で出たっけ。
赤のやつ。
なんかね、まあ、僕も原作であんまりね、主婦を読んだっていう記憶はないんですけど、 結構そのなんていうのかな、その多産、
はいはい、
豊穣の神様っていうので、
そうそう、
めちゃくちゃ生み出すんですよね、うんうん、
はいはい、
生み出しますね、この、
そうそうそうそう、
ゲーム上でも
なんかそのなんていうのかな、あの地母神じゃないけど、あの 女の神様としてなんとなく概念としてね、
はいはい、
あの描かれることが多くて、なんかそういう多産みたいなフレーバーがあるんですよ。でこいつの生み出し方がえげつなくて、
ヤコザやってましたよね。
やってましたね。ただこれちょっと難しかったな、
いっぱい生み出して、
これでもまだね研究の余地あると思います。
そうなんですよ、やりたいんですよ。だから
まずは特徴的なとこで言うと、このゲームのルールとして、1回に1回1体しかモンスターは呼び出したダメなんですよね、怪物は。
はいはいはい、
それが渋さんは、うん、もう最初からできるんですね、これは。怪物の召喚時、
うん、
いくつの次元扉からでも何体でも配置できる。
ひどい。
まあだからコストさえあれば、ボボボボボボボボボボボっていう感じで、
そうですね。
生みまくると。
だから、だし、なんかあれですよね、あの、戦闘特化型ですよね。
ああ、そうですね。まあ、強いですよね。結構、ゴリゴリいく感じ
で。で、なんか、また、これをヤクオさんが使ってて、斎藤さんにクレーム入れない。それ本当ですか？このルール合ってます？つって、ラジオとは違うってまた言われてましたよね。
でしたね、
はいはいはい。戦闘がやっぱすごい、どんどんなんか増えれば増えるほど強くなるんです
よ
ね。
そうですね。原作通りなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
増える感が面白いですね。
面白かったですね。
あとじゃあまあふんわり全勢力、どんな勢力かを話しておきましょうか。
はい、はい、
じゃあ続いて黄色のハスターさんなんですけど、はい、まあ、これさっきもちょっと話しましたけど、ね、ハスターは、なんか僕の思うあれですけど、あの狂気を司ってるみたいな感じないですか、なんとなく。
そうですね、ハスターはなんかあの、うん、人間が、うん、なんつコンタクト取りやすい神様みたいな感じなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
なんかこれもあれですよね、あのカルト信者がアンデッドに変わったり。
ああ、そうですね。だからあの自分のところでアンデッド作っちゃったりとか、で特徴的なのがその旧支配者っていう、まあ、いわゆるラスボス的なのが各陣営一つずつあるんですけど、
はい
はい、
ハスターだけは2つ。
いいね、そうですね。はいはい、はい、
なんか
これは何ですか、フレーバー的に。
行為の王つ、あのね、これだからハスターは、はあ、なんかいろんな姿で現れるっていう感じですよね、これは。
はは、同じなんですか、実は。
同じなはずです。なんか、あの、これだから解釈がいろいろあるんで難しいんですけど。
なるほど、なるほど。
まあその行為の王っていう姿で現れることもあるし、もうその、おそらくこのハスターの方が本性に近いような感じなんじゃないですかね。行為の王バージョンみたいな。
あ、そうですね、いろんなバージョンがいますね。
そうそう。で、これがえぐくてですね、その、マップ上に、なんかその、冒涜トークンっていうのを置くんだけど、
はいはい、
なんか、もうその置いていってその世界をなんか狂気に染めていくみたいな、これがなんかもう目的になるんですよね。だからもう、クトゥルフシュブニグラス知らねえなみたいな、もうその別軸で世界を汚していく。
そうですね、
なんかそういう独特な動きをするんで、まあなんかトリッキーなのが好きな人は結構好きなんじゃないですかね。
そうですね、戦闘はあれだけど、
そうですね、戦闘はそんなに強くならないんですけど、うん、まあとにかくいやらしいんですよね、
うん、
死んでも死んでもそのあまりデメリットにならないみたいな、なんかそんな感じです。はい、まあ、はい、ハスターはそんなもんでいいですかね。
はい、
はい、続いてですね、青陣営のハイヨルコントニャルラトテップ、
はい、
これはなんていうのか、トリックスター、なんかそのハスターとまた違うんですよね。その
まずあれですよね、機動力ですよね。
うん、
あ、そうですね。なんか神出鬼没な印象ですかね。
あーはーはー、
なんかニャルロードテップだから、ハイヨルっていう言葉で分かるように、
うんうんうん、
なんか結構その 気づけばそこにみたいな。
ああ、うん、なるほどなるほど。
何でしたっけ、千の顔を持つでしたっけ。
確かそうです。
うん、なんかそういう故障があって、うん、なんか要するにいろんな姿で人間の前に現れたりとかするんですよ。
はいはいはい。
だから例えば今そこにいるの夜行さんだと思ってるかもしれないけど、もうニャルだったりとかする。なんかいつもよりちょっと不敵な感じだったりとか。
なんかあの世界中に出てくる、うん、その不思議な現象の正体が実はニャルラトテップで、一番人間にその干渉してる神様、っていう感じですね。でなんかチクタクマンとか、そういうなんか不思議なそのなんつうなんつうかね、都市伝説みたいなやつの正体が実はニャルラドテップ、
あれです、あの有名な人狼ばあさんとか。あれも元を正せばニャルラドテップ
。お前もうやめろよ。いじるなこれ以上。
福岡の都市高を走ってる。まあまあ、そういうちょっとハスターとまた違う形でのトリックスターっていうんですかね、なんかやっぱりね能力も結構変わってるんですよ。なんかその支配下のやつが、飛行するポリプとかがなんかその戦闘してる相手を異次元に連れて行っちゃうとか、ニャルラトテップ本人で言うと、旧支配者同士で戦った時に、こいつは死なないとかだったかな。あ、違うか、
旧支配者がいないと殺せない。
そうですね、
はいはい、普通のモンスターでは殺
せない。そうそうそう、なんか移動だけになっちゃうとか。
あと敵の旧支配者を殺したらイニシエの印っていうそのボーナスを2個もらえるとか。
ああ、なるほど。
なんかそういうちょっとその干渉してくる感じなんですかね、こういろんなものに、なんかねおせっかい焼きな感じなんですよ。
これ平さん当然後でフィギュアの話もしますよね。
そうですね、まあ、ただねこのゲーム、割と二言目にはフィギュアフィギュアって言われるんで。あ、
はいはいはいはい。
そうそう、まあまあ一応話はしますけど、
あ、今日はどちらかというと、
あえて実はもうみんな見飽きてんじゃないかなと思って。
まあえてね、
そうそうそう、結構ね思うのは、いろいろ検索とかするんですけど、意外とそのゲーム詳しくどうだったみたいな話は案外少ないんですよね。なんかフィギュアドーンほらかっこいいすごいみたいなのはよく見るんですけど、だからまあ今日はあえてそのゲーム性というか、
そうですね、
どういうゲーム性なんだっていうところを少し話せればいいかなと思って。
各陣営の能力のところまで行きましたかね今。
そうですね、
ざっくりですけど、
まあそういうその全然違う能力持ったやつらが、まあ、戦うんだと、
はい、
そうですね。じゃああと少しだけその、システム的なところを、そうだな、まあ、全部言う必要はないと思うんですが、結構特徴的なのが、まあ、なんせその陣取りゲームなんで、陣地を取っていくんですけど、なんていうのかな、お互い同じ陣地にいても構わないんですよね。
そうでしたね。
同じエリアに、まあ、例えばこう南アメリカとかオーストラリアとか、まあ、実際の地球のマップになってるんですけど、その、まあ、オーストラリアに緑陣営と赤陣営が同居していても構わないんですよ、
はい、
ただじゃあどっちの陣地とみなされるんだっていうので言うと、その、次元の扉を支配している方がその陣地の主になるんですよね、
はい、
だからでその次元の扉を支配できるのが基本一番弱いこの人間だけなんですよ。
そうですね、
超新者、
はいはい、
ここが結構ゲーム的によくできてるなと思って、そのまあ超新者、この人間カルト信者っていうのにはモンスターを呼び出すっていう役割とかもまあ一応あるんですけど、そのモンスターを出した後でもこいつなしでは勝てないですよね基本。
そうですね、しないと。
だからそういう意味でなんかその辺のジレンマというか、なんか弱いんだけど絶対必要とか、ただ強ければ勝てるわけじゃないみたいなところが、でやっぱ陣取りの常でそのどこに力を入れていくだとか、手を広げすぎると大変ですよとか。
そうですね、
なんか斉藤さんが多分ねニャルかなんかでもうその陣地をものすごい増やして、
はいはいはい、
もう 守れないんですよね、
うんうんう
ん、あんだけ増やすと、
はいはい、
うん、あと普通にヘイトも集まるし、
ね、ものすごい集まってねただまあ大したもんでその後結局逃げ切りましたかね。
そうですね、
あの試合結局は
逃げ切った
斉藤さんか。
そうそうそうそう、だからその辺のやっぱあの押し引きみたいなのが結構よくできてる、
うん
うん、であの僕がこのゲームを結構おすすめしたいのは、
ああ
のなんていうのかな、その僕も別にその個人攻撃のあるゲームっていうのはそんなに得意じゃなくて、
うん、
まあ、どっちかというと苦手な方だったんですけど、うん、やったら分かるんですけど、まあ、もちろんその個人攻撃は絶対起きるんですけど、何陣営を攻撃みたいな、ただ思ったほど戦わない、まず
そうですね、
そうですね、
そうそう、睨み合ってる時間が意外と多い、
はいはい、
うん、でまあまあもちろん戦いも起きるんだけど、あの意外とそこじゃないっていうことが多いんですよね、
うんうん
うん、なんか、まあね、そうそうそう、すっと例えばその6つの条件満たしていくっていうのはもちろん戦闘による部分もあるんだけど、
はいはい、
戦闘によらない部分の方が意外と多かったりとか、
そうですね、
うん、なんかそういう意味でこのゲームはね、なんか見た目でものすごいそのウォーゲームだと思われてる方が多いかもしれないですけど、
まあ名前がウォーズですから、
うん、まあ、そういえばそうだけど
けど
そう、これはね思った以上に、うん、案外優しいゲームです。
そうですね、
もちろんぶつかり合いはありますけどね、
うん、ありますね、
うん、結構だからその個別能力を使ってわちゃわちゃする能力バトルであって、うん、なんだろうな、意外と伸び伸びできるんですよね、
うん
うん、そこが結構好きかなという感じですね、
はい、
うん、いやなんかそれはあのフィギュア使って、
うん、
なんかそんなに眉間にしわ寄せってなりますかねもうなんかこのフィギュアがギャグみたいなもんじゃないですか、大きさとかも、
まあまあ確かに、
はい、だからまあなんかこの戦争自体もそんなにね、
うん、
バチバチ雰囲気悪くなるの予想つかないですけどね
まあまあ確かに
ズドンみたいなね
まあまあ四中の中の一人になるんだからドーンと構えときゃいいってことだ、
ね、そうですねはいはい、まあ神様になるわけ
ですから、ね、そうそう
そうそうですね、うん、であとなんか結構難しいゲームだと思われてるのかなっていうイメージあるんですけど、
はい、
あのですね、初回はこれちょっと大変です。何が大変かっていうと、うん、自分の能力を覚えるのが、
そうですね、
はいはい、
把握するまでが、
うん、
少しまあにらめっこしながらやるのが大変なんですけど、
うん、
実はねこのゲームの正体ってそれこそ交渉時間は60分なんですよ、
はいはい、
60から90だったかな、
うん
うん、まあ実はねこのゲームのやってることっていうのは驚くほどシンプルで、
うん、
なんかコストが魔力っていうのがあるんですよね、
うんうん、
でその魔力がなるまで、あ、なくなるまで、ぐるぐるターンを回していく、
うんうん、
でその魔力を消費しながらアクションをぐるぐるぐるぐるやる、
うんうん、
でその後なんかその魔力っていうのが、まあ、わーっとマナみたいにね湧いてきて、でその後、勝利点が入ってっていうのをぐるぐる繰り返すだけなんですよ、
うんうん、
ですね、だからこの能力さえ最初分かっちゃえば、ね、ルールの骨の部分はめちゃくちゃ簡単です、実は、
うん、
そうですね、
なんかその戦闘のルールがちょっと、いろんな例外とかがあって、
はい、
そこだけ誰か一人分かっとけばいいです。
そうですね、
だからなんかそのこの場合だったらどうなるのみたいな感じで、誰かがちゃんとそれをある程度把握しとけば、
そうですね、
まあ、それで十分かなっていう感じがします、う
ん、ですね、
ボードゲームは割とそういうこと多いですよね。
そうですね、
はい、だってカタンだって細かいところ、ね、ありますからね、
確かに
誰か一人はその卓にいとかないといけないっていう、
うん、
そうそう、だからまあ割と全員が把握してなくてもいい。
そうですね、
うん、
はい、
でやっぱり思うのはこの能力の把握があるんで、
うん、
同じ陣営でもう一回ぐらいは絶対やった方がいい。
なるなる、
そしてそれをもう一回やったら次は違う陣営でやって、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
はい、最低8回は遊びましょう。
そうですねで、今何回やってるんですかお二方は。
僕2回です。
僕は見たのは3回ぐらい見たけどプレイは1回かな。
ああそっか、うん、意外だから平さんの方がプレイしてないんだ。
そうそうそう、見たは見ましたけどねいっぱい。
あ、
うん、だからねこのゲームは思ったより結構ライトサクサクゲームなんですよ。
うん、
うん、もっともっとやりたいなという感じですね。
横さん2回ですか。
2回あれ3回だっけ、あ3回
あ、ヤコさん最下3回やってるかも。あの最初なんかテストプレイの3人で遊んだ時があって、
はいはい、
でその後多分斉藤さんとやった回があって、
はいはい、
その後もう1回やってないです、違うかな、
いや記憶に
ない、ないか、
はい、あ、いや3回やったかな。
最初クトゥルフ使ってます。
最初はクトゥルフでやりましたね。
でその後シュブやって、
シュブニグラスまでしか記憶ないんですよ。
あ、そっか、それですか。クトゥルフ2回やったりしてない、
うん、やってないですね。
やってないかな、はい、まあまあまあそんな感じですね。どうですか、なんか次使ってみたい陣営とかあります？
もう一回シュブニグラス使いたいんですよ。
あ
ー、ちょっとなんか不甲斐ない結果に終わっちゃったんで。
なんかね、覚えてるんですけど、その中盤まで割と夜行さん無双みたいなその空気が、
うん、そう、やっぱ数が多いから、うんうんうんうん、実際戦わなくてもやべえっていうのはあるんですよね。
そうですね、
うん、でなんかあの、うん、だっけ、この間言いましたけど、
は
あ
は
あ、あの特別の能力で1分間話し合ってくださいみたいなの
あるじゃないですか。
あれがやっぱその場をコントロールしてる感というか、
はい
はい、
うわ俺たち夜行さんに翻弄されてるみたいな感じはあったんですよね。
なるほど、まあ変な話、そこでヘイトを集めちゃったみたいな、ま
あ、それもあるかな。
確かにそれはちょっとあるかもしれないですね。
まあまあ僕も大体こういうゲームやったら勝つまで同じ GA やりたいっていう派なんですけど、
はいはい、
うん、あ1回目クトゥルフでしたね、
はい、そう、うん、でその後は多分くじ引きだったかな、
くじでハスターになってましたね、うん、そう、え次やるならどっちというか、
まあ、クトゥルフです。
ああやっぱクトゥルフの
戦いたい、
うん、そうですね、
はい、クトゥルフかだからその赤いやつですか、
うん、
ハスターは俺向きじゃないと思う。
うん、まあちょっとトリッキーですもんね、僕は割と好きですけど、
うん、
まあまあやっぱこのゲームの醍醐味ってそのさっきも言ってたけど、
うん、
でかいフィギュアでドカーンでダイス振ってゴローンみたいな、この戦闘のシステムもあの本当簡単で、
うん、
戦闘力の合計分ダイスを振るんですね。
そうですね、
で、6が出た分殺せるでしたかね。
うん、なんか
確かそうです、
うん、そんな感じです。だから
戦う5と6だったっけ、6だったっけ、
5は確かあの5は探知じゃなかった
っけ、あの移動させる、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
なんかまあとにかくそれぐらいの簡単ルールなんで、
うんうん
うん、決して難しくはないんですよね。
そうですね、
あとはその自分の陣営の能力をある程度理解して、
うん、
何回も何回もやってればだんだん面白くなってくるっていう、
うんうん、
なんかそういうゲームじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、いや結構だからなんか見通しは悪くないんですよね、
うん、
うんうん、どうですかね
平さんは。
僕はね、うん、まだやってないのを次はやってみたいです。
あ、何やったんだっけ。
ハスターをやりました、ね、
あ、ハスターを
やる。だから気になってるので言うと、うん、にあるかな、
あ、なるほどな。
なんか結構その移動能力とかが面白いっていうのと、うんうんうん、なんかねあいつだけそのなんて言うんだろう、その、うん、狂信者か、そのカルト信者が死んだ時の、うん、なんかね穴埋め能力がないらしいんですよ。要するに黄色とか緑とかはその自分とこの一番弱いそのカルト信者がやられた時に、うん、なんかそれを補填する能力があるらしいんですよ。でなんか青の陣営はなんかそれを補填するような能力っていうのがない。
あ、確かに、
うん、例えば黄色だったらその、自分とこのカルト信者がやられたらその分魔力が増えるとかいう保証能力があるんですけど、なんかねそれがないらしくて、
うん、
なんかその部分がちょっと厳しいんだけど、その分なんかその機動力とか、
うん、
まあ、他の陣営にない部分で頑張るみたいな、
うん
うん、なんかちょっとこういう少し偏った感じっていうのは割と好きなんで、
うんうん、
まあ、やってみたいかなと、
うん、
うん、こんな感じですかね。いやだからねこれ本当すごいゲームで、あのなんかルールブックの後の方に、
ああ、
なんかそれぞれの陣営の、
ああ
、なんかねその作者の書いてるなんかそのレビューみたいなものが書いてて、面白いんですよ。なんかこの勢力はなんかこういう勢力だけどいろんな使い方ができるぜみたいな、 どんどん、例えばハイヨル混沌だったら、はあ、基本的には刹那主義者です、うん、弱く脆弱なものを叩きましょう
ひどい。
なんかその、まあ、呪文書を揃えるのはおそらくあなたが一番早いでしょう、はあ、ユニットは戦闘において強力とは言えないし呪文書も防御的です。得意なのは他者をイライラさせることで相手を何度も弱体化させることになるでしょう。なんかねその面白いんですよ結構その辺の感じが。そんな感じかな。まああの結構やり込みゲーでもあると思うんで、まあ今後もどんどんどんどん回していきたいかなと思っております。
そうですね、
はい、まだやりたい。
そうですね、
まあ、もっともっとまたやってからまたちょっと感想を喋りたいです ね、
そうですね。
僕もまだまだその、うん、全陣営まだ遊んですらいないので、この呪文書 の、 その取り方の順番とかで、いろんな戦略を語れるぐらいにはなりたいですね。
ですね、
今回は、こっちの呪文書の取る順番でなんかねだからそのキー能力っていうのが結構あって、
はいはい、
それを先に取るか後に取るかみたいなのでだいぶ動きが変わってくる勢力もあるみたいなんですよね。なんかそういうのを、どんどんやり込んで見えるようになっていきたいですね。どうですか、これぐらいでよろしいですか。
はい、僕は大丈夫です、
はい、大丈夫です、
はい。まあ、あのクトゥルフ・ウォーズに関しては、今後ですね、世界的には拡張がもう実は山ほど出てて、なんかまあ、有名どころで言うとあいつなんだっけ、ドモンのやつ、ヨグソトース、
はいはい、
ヨグソトースの拡張とか、ティンダロスの猟犬の拡張とか、
はいはいはい、
なんかその辺のロマン拡張がいっぱい出てるみたいなんですよ。でもしかしたらまあこの、アークライトさんでしたかね、これは、はい、アークライトさんがまあ頑張ってくれたら、いや多分ね間違ってなかったと思います。間違ってないよな。あ、だと思いますよ。まあワンチャンね、やっぱそうです、アークライトさんです。
あ、はいはい
はい。その拡張とかの展開もあるのかなと思います。我慢できない人はキックスターターで買いましょう。なんか割とね毎年夏ぐらいに、キックスターターで定期的に来るらしいんですよ。
あ
ー、ピーターセン親子が、
はいはいはい、
どうだい世界中のクトゥルフマニアたち欲しいだろうってまた新しいの出てくると思うんで、まあ、そういう意味では、まあ、可能性無限大、はい、財布が持つ限り頑張りましょう。
財布ですねそこなんだよな。
まあね大変ですけど、
はい
はいはい、まあでもやっぱそのそれなりのものですよね。やっぱこんなフィギュア見たことないもんなっていう、
確かに、
満足感はあるし、そして今日何よりも言っておきたいのはフィギュアにやっぱ目が行きがちだけど、結構ルール的に見てもこれは意外とそのなんていうか大味ではなくて、
はい、
ちゃんと練り込まれて作られたゲームだと。
そうですね、ちゃんとそのキャラクターの特徴も生かした能力ですもんね。
そうそう、はい、でなんかさっきも言ったけどウォーゲームっていう側面よりも結構その近代ボードゲームの、なんかそういう なんていうのかな、なんか各自の能力を生かしてなんか目標を達成していくだったりとか、なんかそういういいところを生かしているっていうところもあるんで、結構見るべきところの多いゲームだと思います。ということで、まあ、身近で遊べる環境がある方、まあ、結構ねボードゲームカフェとかそういうところのプレイスペースとかでは割と置いてるところも多いと思うので、ぜひやってみてください。一回やったら結構イメージ変わると思うんで。
そうですね、
はい、ということで、よろしいでしょうか。
はい、
はいはい、本日は、クトゥルフウォーズを知ってるかの回でございます。
はい、ありがとうございました。じゃあ行きましょうか。
はい、
ボードゲーム今ヘッド、
イエホー、
締めに田中がこっちのゲームを紹介する絶叫渡れた。
はい、夜行です。
はい、
はい、
紹介しちゃいます。
はい、
もう正直クトゥルフウォーズでもうホットゲーム終わったかなって感じもしなくもないんですが、
はい
はい、今回を紹介したいゲームはこちら、
うん、
古代ローマの新しいゲーム
出ました。
出ました、巨匠ライナー・クニツヤの、 はい、初期 作品集ということで、はい、14種類のゲームを収録されてます。
そうですね、は
い、14種類ですね。
素晴らしいです、
はい、
うん、
まあ、ルールはその14種類あるんで、まあ後で説明するとして、
は
あ、まずこれが一番すごいなと思ったのは、
はい、
ポーンとかコマが、うんうん、まあ、その6種類色がありまして、あ、5種類か、
うんうん、
はい、5種類ですね、ありまして、
は
あ、カードも1から10と12、あとそのブランクカードが2枚これが5種類あって、まあ、白と黒のポーンが1個ずつ、
は
あ、で、ボードが4枚ありまして、
はい、
裏表あって、
うん、
それだけで14種類のゲームが楽しめると。
そうですね、うん、それ
は素晴らしいと思います。
素晴らしい、
うん、
でその14種類の中のゲーム全部紹介するのはちょっとあれなんですけど、
はい、全部紹介しようと思ってるんですか。
いや、それは無理ですまあ無理なので、
はい、
一番僕がそのやっ、
はいはいはいはい、
皆さんでやっててその楽しかったゲームが、
はい、
まあ、
どれですか。
これ多分もう名作と言われてるんで、あれなんですけど、カテリーナの陰謀。
お、
はい、
これですね。
それが一番、
まあまあ、うんうんうん、そうですね、一番楽しかったんですよ。
はいはいはいはい。
このゲームはですね
ボードを使わないやつを、コマも使わないやつを選びました。
あ、確かに。あ、カードだけですね。1から5色のそれぞれ1から6までのカードを使用しまして、
はい、
各プレイヤー筆記用具を持ちましょうと。これはまあ別で準備してくださいということですね。はい、で、はじめに、30枚のカードを、5枚の山に分けて、色別に。うん、でそこから、1枚、
うんうん、
山から1枚ずつ取ります、
はい、
で、まあ、5枚伏せられておきます。でそのカードが、まあ、ローマ革命時における共和制のローマの陰謀者、
うん、
その、まあ、要は何ですか、その陰謀を起こそうという人のカードになるんですが、それを当てましょうというゲームなんですね、
うんうん、
はい、
でカードを全部、まあ、シャッフルして、プレイヤーに配ります。
うん、
はい、まあ、3人用4人用だとまだちょっとまだ余計に減るみたいなのがあるんですけど、基本的にはその5枚のカードを、当てましょうというゲームなんですよね、
はい、
で、1人のプレイヤーはやれることは、全体に、例えばその色は赤の人は見せてくださいって言ってその情報を集めていくんですよ、
うんうんうん、
で、全体で聞くと1枚ずつ見れます。
はいはい、
で数字も全体で1を見せてくださいったら1枚ずつ見れます全体で、うん、で、もしくはその個別のプレイヤーに1を見せてくださいって言ったら1枚のカード全3枚持ってたら3枚全部見せないといけない、色も同等みたいな感じで、
うん、
まあ、要はカード、そのカードをこれポイントだと思うんですけど、
うん、
合計した枚数は出ましょうって感じなんですよね。
はいはいはいはい、そのさっきの抜けてた5枚の合計値ですよね。
そうですね、はい、
うん、
でこれがなんか聞いただけじゃって思うと思うんですけど、
うんうん、
面白いっすよ。
どこがグッときましたこれ。
そうですね、まず、
うんうん、
その質問の仕方、相手が質問をする、うん、その仕方がもう情報になってて、
はいはいはいはい、
これとこのカードはもう抜けるんじゃないかっていうひらめきが面白いのと、あとその、ああ、もう、あ、その、合計の数字っていつ言ってもいいんですよね。
で、そうですね、
ああ、もう言われちゃうかも、ああ、言われちゃうかも、でも、はいはい、もう一回外しちゃったらもう脱落なので、言いたいけど言えないっていうジレンマが面白かった。
あの終盤のギリギリ感はたまんなかったですよね。
たまんなかったですね。
なんていうんだろう、だからそのチキンレースじゃないけど、あのあれなんですよ、あと 1回質問すれば確定できる、
はいはいはいはい、
でももう2択までは分かってる、
はいはい、
もうここでギャンブルでぶっ込むべきなのか、
うんうん、
もうあいつのさっきの質問の仕方だともう次でもう言われちゃうんじゃないかなみたいな、
はいはいはい、
なんかその辺のスレスレ感のことですよね。
そうですね、そうそうそう、
これ僕覚えてるんですけど、
はい、
あの遊び始めて最初の序盤なんか結構そのヤコブさんが、はい、
あ、
これ俺の苦手なタイプだみたいなぼやいてたのが聞こえて、
はいはいはい、
お、なんかヤコブさんがぼやいてるぞと思ってたんですけどだからその終盤に向けて 結構なんかぐっと空気が変わっていったというか、
そうそうですね、
これはヤホーさんだけじゃなくて、はい、割とその全体がなんかこうピンと研ぎ澄まされていくような、
あの緊張感というか
感覚がありましたよね。
ありましたありました、張り詰められた空気というか、
最初はねみんなもやーっとしながら、
何が当たるんだろうなみたいな感じだったんですけど、
そうそうそうそう、ただもヤホーさんもおっしゃってたけど、その質問の仕方が面白いですよね。
そうですね、
うん、うん、1人に聞くのか全体に聞くのかで全然違ってくるし、
はいはいはい、
そこの運もありますしね。
そうですね、うん、あとその例えばさっき言った通り、その1のカード全体見せてくださいって言ったら、
うんうんうん、
1は1枚だけでいいんですよ、2枚持ってても、
うんうん、
だからその出す情報を制限するっていう
選
び方もできますし、
うんうん、
はいはい、そういうああ逆に見せちゃったみたいな感じもありますから、まあまあそれは面白かったんですよね。
確かに確かに、
はい、
テリーナはやばいっすね。
これもなんかすごい有名なんですよね。
ああ、はい、なんか僕もね、あのそれ の, そのだから古代ローマのの噂をいろいろレビューとかで調べた時に、
はいはい、
なんかこのカテリーナの陰謀がすごい名作だみたいなのをどこかで見て、
はいはい、
うん、まあ、でやってみたら確かにおーおー名作だわ、
面白かったです。
うん、
まあ
よくできてるんですよね。
そうなんですよね。あともう2、1、2個ぐらいいいですか。
はいはい、お願いします。
はい、でまあ本当はそれが面白かったんですけど、僕がゲームとしてそのワイワイ楽しかったのはあの大競技場なんですよね。
ああ、はい、戦車レースみたいな、
ね、戦車レース、はい、あのやっぱローバーといえばそのコロシアムじゃないですけど、そのなんですか、競技場でその戦車を競争させて
パン
とサーカスじゃないですけど、まあその中でその、うん、もうちょっとルーラー詳しく説明しないんですけど、
うん、
まあ、要は駒を、ぐるっと一周ボードの上回して、
うん、
でゴールにしたら勝ちなんですけど、うん、3駒あってそれ3つとも全部クリア置かない、コールさせないと勝者にはなれない。
そっかそっか、バランスなんですよね。
そうですね、
そこがね。
あとまあカードを選ぶんですけど、
うん、
カードを選んだら必ずその直進させなきゃいけない、
うん、
まあまあいろんなそのカードの読み合いとかが、
うんうん、
すごいなんかレースしてる気になりました。
あれ覚えてるんですけど、確かそのコースの位置取りがすごい大事、なんか邪魔されるんですよね、確か。
そうそうそう、
うーん、あれは確かに結構なんかパーティーゲームとしても面白いですよね。
そうそうですね、
うん、
砂川さんに負けちゃったんですけどね、最後。
お
最後大外ですごい、もう砂川さんほぼドベだったんですよ。でも大外でグワーってまくってまくってまくって、最後僕はあのママを警戒しすぎて大まくりのまくりの砂川さんに負けちゃったんです。
3人
にな ったんですけど、3人だったんですけど、
へえ、そんな
ほぼ勝利確信してたけど負けちゃった。
うーん、なんかだから本当その14個のっていう話がありましたけど、
はい、
本当に一つ一つの味が全然違って、
そうですね、
もう本当だから変な話、これ一箱買っときゃもう大会のボードゲーム遊べるんじゃないかみたいな。
そうですね、
エリアマジョリティもありますしね、
う
ん、
そうですね。
いやだから僕はそのカッテリーナの陰謀と、
はい、
その大競技場と、
はいはい、
もう一個エリアマジョリティの何でしたっけ、
帝国、
帝国、
はいはいはい、
それしかやったことない
ん
です。
うーん、
でもだから14分の3、
はいはい、
あと11もやってない。
今度これ の, あの遊んでないやつを全部遊ぶ会っていうのをやりますんで、
やりまし
ょう。なんか歴史の糸車っていうのが超面白かったって。
ああ、デンさん
が、デンさんが、
はいはい、
これはね、あのもうジレンマでご飯3杯いける人だったら、
うん、はいはい、
ご飯3杯いけます。
いや、それそのまんまじゃん。
いや、たまらんかったですね。でも本当にカードカードぐるって前並べてただ取るだけなんですけど、
ルールはね、あのそのなんかぐるっとカード並べて
円形、
このポーンを、うん、1歩か2歩か3歩か進めて、
うん、
進めたとこにあるカードをもらうっていうだけのルールなんですよ。
はい、
でもう本当ルールすぐ説明できますけど、あの数字が1から5までで色が5色ですかね、
はい、そうです、
あるんですよ。で、プレイヤーが例えば3人いたとして、あの3人のみんなのその合計を見ていくんですけど、
うん、
全員で合わせてみて緑が全部取られたら、
うん、
まあ、要するにだからこの円の中に緑がなくなったら、
うん、
そしたら緑を持ってる人たちがそのカードに書いてる点をもらえるんですよ。
うん、
簡単でしょ、
うん、
だから割とその相乗りをするゲームなんですよ。
うん、なるほど。
一人じゃ緑を全部終わらせるのは大変だから、
うん
うん、ただ超ジレンマがあって、うん、あのゲームの終了条件っていうのが、
うん、
同じ数字の5個目が取られた時なんですよ。
うん、
で今度はこの終了条件になった数字のカードがマイナス点になるんですよ。
ああ、なるほど、
うん。ものすごいジレンマなんですよ。だから例えば、緑の5で5点もらってたとしますよね。で、ゲームの終了条件が5だったとしますよね。
うん、
そしたらさっきもらった5点返さないといけないし、
うんうんうん、
なんなら、あの余計な黄色のことを赤のこととか持ってたら、ね、マイナス15点とか食らっちゃうんですよ。
はいはい、
だからそういう意味で、うん、相乗りを狙いつつ、まあ自分だけがちょっと得できるように、
うん、
このジレンマ感がね、
さすがですね。
やれば分かりますけど、簡単なのにものすごく悩ましいんですよね。
すごい悩みましたね。
これちょっと気の弱い人だったら失神しちゃうんじゃないかなっていうぐらいジレンマがきつい。
はいはいはい。
でもものすごく面白いです。
面白かったですね。
濃厚だね。時間は10分ぐらいで1ゲームは遊べますよね。
そうですね。ですね。
複数ラウンドやるのが推奨という感じですけど、うん、
だから本当にそのやりたいんですよ全部。
そうですね。まだまあ僕もだから見たことないっていうのでも多分まだ7個とか8個とかあるんで、
ですね、
僕もまだ半分やれてないです。これじゃあ全部遊ぶまで帰れませんゲーム会を、
う
ん、
やりましょう。
はい、やるんでやりましょうね。
帰れま14じゃないですか。
そうですね。全部遊ぶまで帰れま14。
ゴルガマルに。
あと2人用のハンニバル対ローマとかも楽しかったっすよね。
なぜですかそれ。
指輪物語です。
あー、はい、それがこれで
できるじゃないですか。
うん、
これのあれの原型なんですよ。
へー、
うん、面白いですよあれも。だからローマ対カルタゴでしたかね。
そうですね、カルタゴのハンニバル
の, その非対称の2人専用ゲーム、
うん、戦争ですね。
そうそうそう、戦争がね出てくるんですよ。
え、出てくるの？
出てきます。
ハンニバルといえば戦争です
ね。ハンニバルの使う戦争がめちゃくちゃ強いんですよ。それがちゃんとゲーム的にジレンマで表されてて、あれももうジレンマの塊です。
ですね、
面白かった。すごいっす、
うん、
多分だから指輪好きな人だったら、
うん、
あのショートタイムでできるまたね違う面白さがある指輪物語、
はいはいはい、
対決、そうそうそう、あ、対決、うん、として遊べるんでおすすめです、
う
ん、
っていうかこれで一本いけるんじゃないですか。
これ全部遊びましたの回を今度やりましょう。
ぜひやりましょう。
ぜひ
ぜひ。回ってないですもん。
興奮のあまりね。
そうそうそう、
はい、すごいですね、ゲームっていうのはそんな魔力もあるんですね。
あります。
よろしいですか。
よろしいです、はい、ありがとうございます。
このゲームのタイトルは何でした、は
い、ライナー・クニチア先生の古代ローマの新しいゲームでした。
はい、はい、ありがとうございました。じゃあ終わっていきますかね。
はい、
大丈夫ですか。
はい、
はい、口は回ってないですけど大丈夫です。
ちょっと待ってくださいね、携帯が言うことを聞かなくなった。はい、じゃあ、
あれ、
はい、じゃあ終わっていきます。聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
砂川口が回ってない夜行と
サニバタイヤです。
ありがとうございました。